ケリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。今日はちょっとね、日が差してあったかい日ではありましたが、また明日から冷え込んでいくようですね。皆さんもお気をつけくださいませ。今年の冬は全般的に気温が低かったせいか、いつもよりもサンルームに関する質問が増えてきました。例えばサンルーム内が結露した水が洗濯物に落ちてくるんです。ありますね。確かにあります。他にもせっかくサンルームを作ったのに全然乾かないんですよ。それを聞いてそうだろうなとは思ったものの、まず洗濯物ってどうやって乾いていくのか、その仕組みをね、今日は少しだけお話しした上で対処法もお話しさせていただきます。まず空気には水蒸気を取り込む性質があります。そして同じ量の空気であれば気温が高いほどより多くの水蒸気を含むことができるんですが、逆に気温が10度下がるごとに含むことのできる水蒸気の量は半減していきます。ちなみに空気が最大限に含むことができる水蒸気量を飽和水蒸気量と言いますけれども、これ要は湿度 100% の時の、水蒸気の量といった方が分かりやすいかもしれないですね。ちなみに空気1立方メートルあたりの飽和水蒸気量をちょっとだけ紹介します。0度の時 4.8g、これが、10度になりますと 9.4g、 そして20度になりますと 17.2g、 30度の時は、30.3g と、だいたい10度上がるごとに、倍となっているんですけれども、0度の時と30度の時では、そうですね、6倍以上違いますか。結構変わりますね。そこで今日はサンルームで洗濯物が乾かないんです、その対処法というお話をさせていただきますので、24分間楽しみに聞いていてくださいませ。はい、レニークラビス聞いていただきました。今日はサンルームで洗濯物が乾かないんですというお話をしております。まずは洗濯物が乾く仕組みからお話します。洗濯した直後の衣類は繊維と繊維の間に湿気を多く含んでいます。水蒸気ですね。この繊維の間に乾いた空気が通ることで衣類の水蒸気がどんどん空気中に取り込まれていきます。それを繰り返すことによって衣類は徐々に乾いていき、その周辺の空気は逆にどんどん湿気を帯びていくわけですね。ただしこれが続きますと最終的には湿度 100% となるところが出てきます。空気中に含むことのできなくなった湿気は、今度は外気によって冷やされたところで水滴となって私たちの目に見える形で現れてきます。これが結露ですね。ところがその場所が室内の密閉した空間でなければ自然の風の流れでどんどん乾いた空気が入れ替わっていきますので効率的に乾いていくわけです。夏場など気温が高い時に風通しのいいところに洗濯物を干しておかれますとすぐに乾くのはこのような理由によるものなんですね。しかし冬のように気温がガクンと低くなりますと、たとえ風通しのいいベランダに干していたとしても思ったほど洗濯物は乾いてくれません。それは北陸の冬のようにもともとの空気がある程度水蒸気を含んでいますと効率よく湿気を取り込むことができないからなんですね。 ですから北陸にお住まいの皆さんは、まあ、冬になって、気温が下がってきますとよくリビングなどあったかいところに干したりしますよね。そうしますと空気の温度が上がって空気の中に含むことのできる水蒸気量が倍増しますのですぐに乾いていくわけです。さてここでようやくサンルームの方に話を戻しましょう。3月下旬から10月下旬頃までの、まあ、気温が比較的高い時であれば家の外部に作ったサンルームでも風通しさえ確保しておくと、十分に乾いていったことだと思います。しかし気温が下がっていくとそもそもいくら風通しを良くしたところで空気中に含むことのできる湿気の量も極端に少なくなりますから、まあ、なかなか乾かないどころか場合によっては湿ったまま凍りつくことも出てくるんですね。どうしましょう。はい、スターシェイプ聞いていただきました。今日はサンルームで洗濯物が乾かないんです、その対処法はというお話をしております。先ほど、洗濯物が乾く仕組みをお話ししましたけど、気温が下がるとどうしてもやっぱり乾きにくくなっちゃうんですよね。そこで冬の洗濯に関してはもうその外部に作ったサンルームを使うことはもうやめて外気よりも温度の高い場所に干すことを考えましょう。つまり室内にランドリールームもしくはランドリースペースを作ってしまうのです。私がよく提案しております5パターンを、紹介いたします。1つ目お風呂場の場合、家族数が1人とか2人、まあ、もしなら日中もしくは深夜の時間帯で、お風呂場をランドリースペースにすることができます。気温そのものがね下がる冬場のことを考えますと、オプションの換気乾燥暖房機をぜひとも備え付けておいてください。2つ目、洗面脱衣室をランドリースペースにする場合、湿気がこもりやすい脱衣室をランドリースペースにしている家も、最近は増えてきたかなと思います。ただし、お風呂場への動線上に洗濯物をぶら下げるわけですから、できればね電動物干し、あの上がったり下がったりするやつなんですけど、それがあった方がいいかなと思います。さらに冬場で効果を発揮してくれるデシカント式の除湿機を購入して24時間回しっぱなしにしておきましょう。洗濯物だけでなくお風呂からの湿気も取り除いてくれますし、このデシカント式の場合は室温を10度近く上げてくれますので脱衣場の簡易暖房という意味でも有効ですね。うちはこのパターンで乾かしております。3つ目なんですが、家事室を作ってしまう場合ですね。これ2世帯住宅などご家族の多い家庭やお子さんが多い家庭の場合はもう洗濯物かなりの量になりますので、もう洗濯専用の家事室兼物干し室をよく提案しておりました。この家事室の場合にはその中に洗濯機や SK シンク、さらに洗濯物干しのスペースも、そしてもし可能であれば、畳んだりアイロンもかけられるカウンターも、作るのを提案しておりました。まあ、そこまでいきますとねスペース的にはもう5畳から6畳ぐらいは必要になってくるんですけれども、お洗濯に関する全ての事柄が一つの部屋で済むようにしておくと冬場の洗濯に関するストレスは大いに軽減できるかと思いますので、ぜひとも、取り入れてみてください。はい、アラニス・モリセス聞いていただきました。今日はサンルームで洗濯物が乾かないんです、その対処法というお話をしておりますけれども、その対処法4つ目ですが、使ってない部屋を、ランドリールームにする場合、お子さんが独立したことによって家族数よりも部屋数の多いお家も結構あるんじゃないかなと思います。その場合は使ってない部屋、だいたい 4.5 畳から6畳あたりが目安でしょうか。 これぐらいの部屋をランドリールームに転用してみてください。なお使っていない部屋に干す場合ですが、暖房と除湿機能が当然ないので、2.2kW の小さなエアコンもしくはデシカント式の除湿機は必ず使ってください。5つ目がリビングの場合、実際には結構こういうお宅も多いんじゃないでしょうかね。まあ、不意の来客であっても人目が気になりにくいコーナー部分などで、あらかじめ物干しスペースを考えておくなら、まあ、悪くはないんじゃないかなと思います。また最近の新築ではエアコンや蓄熱暖房機などでどうしてもリビングが、ね、乾燥しがちになりますから、洗濯物を干すことで加湿器代わりにもなる、まあ、そういう使い方をされていることもあるようです。ちなみにエアコンの場合は除湿機能ありますので、そのまま心配しなくていいんですけれども、それ以外の暖房器具をお使いの場合はたとえ洗濯物が乾いても必ず衣類からの湿気は、窓のあたりに溜まって結露していきますから、時々意識的に換気するようにしてください。さて、外部に設けるサンルーム以外で洗濯物を乾かすスペースのバリエーションをお話しさせていただきました。きっと今日お話しした中に皆さんの今ある環境のままでも使える方法がきっとあるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも工夫してみてくださいね。さて、最後の曲は、先週ね、ホイットン・ヒューストンさん亡くなりましたけれども、その追悼ということで、ホイットン・ヒューストンの、曲を流したいと思います。では今日も最後まで聴いていただきまして本当にありがとうございます。